番でしょう。
152番。最初の賛美歌152番、ご一緒に歌いましょう。彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らは言った。主よ、目を開けていただくことです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触られた。すると彼らはたちまち見えるようになり、イエスに従っていった、最近はちょっと家内にまた怒られてるんですけど、いつも怒られてるんですけど、うちの娘がですね、この番組が見たいというので見せてしまったがために、また、新しい、娘の興味をかきたててしまったという。で、最近流行りの漫画でですね、妖怪ウォッチっていうのがあるんですね。で、これはですね、別にこれを見なさいと言って娘に見せたわけじゃなくてですね、今非常に子供たちの間で、一時期ポケモンっていうのが流行りましたけど、それに匹敵する勢いで今非常に子供たちの間で人気の出ているアニメ番組 で私はその存在を知らなかったんですけれども、保育園に行っております私の娘がですね、この前運動会やりまして、もう妖怪一色なんですよね。もう本当に、年少さん、うちの娘は年少ですけれども、年少さん、年中さん、年長さんまでですね、その妖怪をテーマにした競技がその保育運動会でですねなされておりまして、一体その妖怪ウォッチとは何ぞやと思ってですね、まあ、興味はありました。今本当に子供たちなんかやたらコンビニでもですね、あの猫の、まあ、この猫っていうのも妖怪なんですけれども、アニメーションがですね、いろんなその商品のキャラクターとして用いられてて、一体これは何なんだと思ってですね、最近やたらこの目を猫を目にするなと思って、まあ、興味はあったんですけれども、まあ、ついにですね、まあその番組のビデオを見つけましてですね、それをまあ娘にしたところ、まあ、家内にこっぴどく叱られたっていうことになったわけなんですけど、まあ、それをですね、まあ、娘と一緒に2人で見てたんですけれども、まあ、妖怪ウォッチというですね、まあ、腕時計があるんですけども、この腕時計が光を照らしてですね、そうすると目には見えない妖怪が見えてきて、そしてまあ、その妖怪とコミュニケーションが取れるというですね、まあ変な番組なんですけどもね、まあ、まあ妖怪ですから、まあそれは本当に架空の物語で、馬鹿げた物語といえばそれでまあおしまいなんですけれども、でもですね、本当に、聖書はですね、本当に私たちの目には隠されている天上の世界のことを私たちに告げていて、そして目が開かれる時にですね、私たちとは違った現実が見えてくる。目に見える世界だけが全てではなくて、本当に目に見える出来事というのは目に見えない世界の支配の下で、様々なこと、まあ、それこそまさにその妖怪ウォッチの、番組と同じことなんですけど、まあ、それは妖怪ウォッチ そのアニメーションの方はですね、全く本当に、馬鹿げた空想の世界でありますけれども、聖書はですね、本当に空想の世界ではない、本当に人間の目に見ることは許されていないけれども別の世界が現実として存在していて、これは神様がおっしゃるわけですから、まあ、神様の言葉に間違いはないわけですから、まあ、そのことを信じるかどうかにかかっているわけなんですけれども、まあ、そんなことは信じられないとは言わないでいただきたいと思います。なぜならば、もしそのようにして一生に不知死してしまう、まるで妖怪の番組のようにですね、この目の前のにはないけれど、目の前には見えないけれど、でも現実にそこにあるということをですね、もし私たちが一生に不してしまうなら、その損害たるや本当にいかばかりかというほどにですね、本当にそれは大変残念なことでありますので、目に見えない出来事ではあるけれども、それを信じるということが求められているのであります。それではもう一曲歌いたいと思います。255番、
我が
す君、主の愛を我が胸に裂け、シャロンの花、イエス君よ、主の栄えは限りなし、この世の君もひれ美しい賛美歌をですね、もし、小学校の唱歌に例えるとするならば、まさにですね、あの夏の思い出の歌ですよね。夏が来れば思い出す、遥かな尾瀬遠い道という、あのあれにまさにぴったりなのではないかなと思います。というのはですね、このシャロンというのは地名でありまして、ナイル川からですね、大量に吐き出される、砂によってですね、こう湿地帯ができましてですね、そのシャロンという場所なんですけれども、まあ、そこにですね、非常に美しい花々が咲く。ですからまさにですね、夏の思い出、夏が来れば思い出す遥かな尾瀬遠い道というですね、あの歌を歌いながら、目の前に展開するような景色を思い浮かべていただいて、この賛美歌を歌っていただければなというふうに思います。私はシャロンのバラ、谷の百合ですというふうに、画家の2章の1節から取られた賛美歌でありますけれども、この画家というのはですね、本当に、男女の恋愛の、恋愛歌を綴った、書簡でありますけれども、どうして恋愛歌がですね、聖書になるのかというとですね、まさにこの男と女の愛情の交わし合いの中に、私たちは神と私たちとの関係を見るではないかというわけで、この画家というのは、男女の恋愛の歌ではありますけれども、そこに実は私たちと神様との関係の雛形を見るわけであります。本当にですね、そのように愛されていることを本当に心から喜びとしたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうして皆さんと一緒に聖書の学びできますことを感謝いたします。どうぞこの学びをあなたが豊かに祝福してくださいますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。私はですね、非常に、戦争のドキュメンタリーが大好きでありまして、そういうのをですね、本当にしょっちゅう見ていますと、うちの家内からまた怒られましてですね、あんた戦争好きなのね、なんつってですね、いじられたりするんですけれども、でも実はそうではなくてですね、本当に私たちが生まれる前に起こった、そしてまだですね、商人がたくさん生きていらっしゃいますよね。でもだんだんだんだんと年を経るにつれて、戦争の生き商人たちが、だんだんいなくなってくるわけなんですね。でその前に私たちはぜひともですね、本当に戦争の記憶をしっかりと、心に刻んでですね、二度と本当にああいう狂気の沙汰に、入り込むことのないようにしっかりと見張っていなければならないという意識を働かせてですね、ぜひともあの戦争の記録についてはですね、できるだけ、知っておきたいと思ってですね、実はその番組を見漁っているわけなんですけど、その番組を見ていた時にですね、一つあのヒトラーのことが取り上げられていました。ヒトラーはなんとですね、あのフランスを制圧するのに1ヶ月の時間を要しなかったわけなんですね。本当にあっという間にあの大国と大国がぶつかったわけなんですけれども、それでもあっという間にフランスを制圧してしまった。もう本当に軍事的天才と言ってもいいんだろうと思いますけれども、それはなぜかということなんですね。 れほど第一次世界大戦によって本当に痛い目を見たフランス軍はですね、軍備を固めようとしてですね、本当に一生懸命何百億フランスというですね、拒否を投じてですね、戦争、次の戦争のための備えをしたにもかかわらず、それが全く無駄になってしまった。それはなぜなのかということなんですね。まずフランスが考えたのは、第一次世界大戦において本当に莫大な人的被害と、また物的被害、建物の被害などが起こってしまったので、それをどうやったら防げるのか。まず彼らが考えたのは、国境線、ドイツとフランスは国境が接していますから、本当に国境線の防備を固めなければいけない、まあ、それは確かに理にかなったことであったわけなんですけれども、でもですね、その計画に決定的な落ち度があり、その落ち度をヒトラーはついてきたわけなんですね。どういうことか。その国境線の防備はですね、マジノ線というですね、ラインが引かれたわけなんですね。マジノというのは人の名前です。こうマジノという人がですね、まずとにかくですね、本当に第一次世界大戦においてなぜあれほどの人的被害が起こったかというと、それは塹壕戦によって、どんどん人材をですね、消耗してしまった。そこに原因が。ではですね、塹壕戦のような愚かな戦いに引きずり込まれない、消耗戦だったわけなんですけれども、なためにはどうすればいいか。やはりその強固な要塞を築いて、国境線に築いてですね、それによってドイツ軍の攻撃を防ぐというふうに結論に至ったわけなんですね。で実際にそのために巨額を投じてですね、拒否を投じて、国境沿いにですね、要塞を築いた。だけれどもですね、ただ一箇所築かれなかった要塞があるんですね。それはなぜかというとですね、そこにはですね、自然の要害があったわけなんです。ここならドイツ軍は攻めてこれるはずがない。300メートルから500メートルの大きな丘陵地帯になっていますし、そこをですね、戦車で突破するなんてことはありえない。またそこにはたくさんの森林が茂っていて、ここをドイツ軍が攻めてくるなんていうことはありえない。ところがまさに軽戦車部隊ですね、ドイツ軍はそこをですね、見事に乗り越えて、そして、フランス軍の背後に回ってですね、そのマジノ線と言われている要塞の背後から、攻めたわけですね。それによってあっという間にフランスは降伏せざるを得なくなったということなんですね。その絶対にここからは攻めて来られるわけがないと、フランス軍が高をくくった場所というのはアルデンヌの森というところなんですね。でそこをですね、軽戦車部隊でですね、突破して、そして、ドイツ軍はあっという間にフランス軍を制圧してしまいました。フランス軍はですね、ここは絶対にドイツ軍は攻めてこられるはずがないよというふうに思ってしまったわけなんですね。でもそうではなかった。そここそがまさに、フランスにとって一番の強みと思われた場所こそが一番の弱みであったという、この教訓を私たちはしっかりと胸に刻まなければならないのではないかというふうに思います。それは実は聖書の教えと実は合致していまして、ここは大丈夫というところにおいて、人間はさまざまな失敗をするものだということをですね、その教訓をいろんな人が語ってくれています。例えばモーセという人です。モーセは、彼ほどに寛容な、彼ほどに柔和な人物はいなかったと言われるほどに、非常に柔らかい性格の持ち主で、若い時は違いますよ。若い時は非常に激しやすい人間だった。だけれども40年間荒野に一人放置されて、本当に見捨てられたような状態になってですね、80歳になった時にようやく神様からもう一度呼びかけがあって、80歳になったモーセが神の器として用いられた。 でもその時に彼の性格はすっかりと練り清められていて、彼ほどに寛容な、彼ほどに柔らかい性格を持っているものはいないというふうに聖書に明記されているほどの優しい人物だったわけであります。ですけれども彼はついもうたまりかねて、燃え尽き症候群なんでしょうかね、ついたった一度だけこう怒りの拳を上げてしまったんですね。そのたった一度の失敗がこう非常に神様のご品性を、損ねるような行為であったがためにですね、神様によってその責任を取らされました。彼は約束の地であるところのカナンの本当に麗しい地に入ることを、待ち望んで、80歳になって神様から用いられるようになってから40年間、ただそのひたすらそのことだけを、それにカナンの地、神様が約束してくださった土地に入るただその一つだけをですね望みに生きていたんですけれども、さっきも言いましたようにたった一度こう怒りの拳を振り上げたがためにですね、その責任を取らされて彼がなんと約束の地に入ることが許されませんでした。たった一度、しかも寛容さにおいて彼の右に出る者はいないと言われるほどに柔らかい物腰を、備えていたモーセがですね、まあ、そういう失敗をしてしまったがために、そういうことになってしまったわけなんですね。もう一つ例を挙げてみたいと思います。ソロモンという人ですね。ソロモンという人もまた古今東西、彼ほどの知恵者はいないということが世界中に、響き渡っていた人でありますね。ソロモンの知恵などという言葉があるぐらいですから、非常に知恵に長けていた人物でありますけれども、実は彼は女性にだらしないという欠点を持っていました。なんと正妻300人、おめかけさん700人という1000人の女の人を囲っていたというんですけれども、まあ、それによって雑多な、悪臭がですね、悪癖がですね、イスラエルの国家にもたらされて、本当にあれほど知恵を謳われた人物ですけれども、女性にちょっとだらしがなかったという、ただその一時のためにですね、本当に彼自身も危機に見舞われましたし、また国家もですね存亡の危機へと突き進んでいくというですね、あの知恵、あれほどの知恵者であるソロモンが愚かさによって身を滅ぼしたということが聖書に語られています。それともう一つ、忠誠心という意味において、ペテロという人物ほどですね、私は忠誠心において、誰にも引けを取らないどころか、私ほどの忠誠心を、持っている人物はいないというふうに、自他ともに認めるペテロという人物でありました。ですけれども、一番ここぞという時に、忠誠心を働かせなければならない、まさにその時にペテロはなんと3回も私は主イエスを知りませんというふうにしてイエス様を拒んでしまった。それは後々まで彼をですね、責め苛むわけなんですけれども、その忠誠心もですね、ここぞという時に力を発揮しなかったというペテロという人物がいます。寛容さにおいて右に出るもののないと言われたモーセ、知恵において右に出るもののないと言われたソロモン、そして忠誠心ということにおいて右に出るものはないと言われたペテロがですね、それぞれ自信があったはずの寛容さ、知恵、そして忠誠心、そのまさにど真ん中において失敗をしたということを聖書は、記録しています。私たちは実は自信がある、ここだけは私は自信があるんだという、まさにそこにおいて失敗を繰り返す弱き者だということを、聖書は、私たちに語っています。ですので私たちはですね、本当に自信のあるところこそ神様につながって、さらにそこを強くしていただければなければならないということを覚えていたい ると思います。最後に聖書をお読みいたします。これはペテロの失敗の場面の聖句でありますけれども、主は振り向いてもペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないであろう、知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。私たちはどんなに自信があるところにおいても、そこでこそ失敗をするものだということを神様はご存知であります。ですので、弱き私たちが強い神様とつながっているからこそ乗り越えられるのだということを覚えていたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうして皆さんと一緒に聖書の学びができましたことを感謝いたします。私たちはどんなに自信に満ち溢れていたとしても、その自信満々のところで失敗をするほどに弱い存在であります。でもあなたはそのことをすでにご存知であられて、私につながっていなさいと優しく招いておられます。どうぞあなたにつながっていることができますように、そしてあらゆる困難をあなたの力によって乗り越えることができますように、そして私たち一人一人を謙虚な人間へと作り変えてください。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。